それでは拝読いたします。イエスが一人になられた時、12人とイエスの周りにいた人たちとが例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々には全てが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。拝読終わります。それでは、聞く耳のある者に提示される神の真理と題しまして、白井先生の席を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
じゃあ足をどうぞやってみてください。2019年の最初の、ね、聖日を迎えました。今日初めて、ね、今年お会いすることになりましたので、改めておめでとうございます。新しい年を迎えまして、本当に今年もですね、いろいろなことがあるのではないかなと、そのように感じさせられる、年初ではありましたけれどもね、しかし私たちは希望を持ってですね、この1年をまた見つめていきたいなというふうにね、強く思っています。今日はですね、最初の聖日ということで、第一聖日、通例通りですね、福音書の内容についてお話していきたいと思いますが、今日はマルコの福音書ですね、今拝読していただいた4章の10節から12節までをお話していきたいと思っています。皆さんにまた1枚プリントを準備していると思いますので、またそれを見ながらね、今日お話したいなと思っています。で、説教の題目はですね、聞く耳のあるものに啓示される神の真理という題目にいたしました。聞く耳のあるものという言葉に今日はね、ちょっと皆さんそれこそ耳を傾けていただきたいなと思っています。はい、それじゃあですね、今日の内容なんですが、ちょっと皆さん今日の箇所はですね、プリントにもしておりますけれども、ちょっと難しい部分がありますから、早速ですが、今年冒頭にね、皆さんにもお話しさせていただいたんですが、元日礼拝に来られた方にはね、今年の大きな目標はね、知性を磨くことであるということでね、お話をさせてもらいました。本当に皆さん、知性をね、磨かなければ聖書は分かりません。もうこれはもうはっきりと言えることでありますね。聞く耳を持つものってのはどういうことかっていうのを今日ね、お話したいなと思っています。ぜひそういう意味で皆さん今年ね、知性を磨くということをぜひ1年の、ね、指針にしていただきたい。先ほど2階 の, お手洗いに行っておりましたらね、またいい表現がございまして、ね、放っておけば退化するんだというね、脳も体も何もかも、ね、しかし鍛えればいくらでもね、発達するんです。脳科学者によれば90歳になっても脳は発達する。ですから皆さん、年を取ったから私はもうね、こんな年だからと言ってね、諦める、そういうこともね、脳にとってはあまりいいことではありません。脳はすごい可能性をね、皆さん持っているので、何歳になってもね、若々しく脳は発達するそうですよ。しかし放っておけば退化します。楽になります。動かなくなります。衰えます。はい、ですから今からでも遅くない、本当にその通りなんですね。何歳からでもいくらでも発達するんだ。筋肉もそうですよね、皆さん年を取っても発達するんです。ですからね、そういう意味ではそういう何か皆さんの中に既成概念があるというのをね、それを打ち壊してね、ぜひ今年は知性を磨いてほしいなと思います。はい、元日にも言いました、私は頭が悪いからというのは言い訳です。これは最悪の言い訳、ね、 こんなことを言ってる人は自分の可能性を潰すことになりますから、もうぜひそれは禁句でございますということで今日の内容ね、頑張っていきましょう。
はい、はい、
じゃあ皆さんのちょっとプリントを見ていただきたいんですけど、ちょっと今日ねお話が難しいかなと思うのは、この内容はですね、実は今日本当は勉強会があればね、お昼から補足して話したいなと思うぐらいいろいろとお話したいことがあるんですが、ちょっとそういう時間今日ないのでね、プリントを準備した内容がどこまで理解していただけるかという心配がありますが、実はこの箇所なんですが、いろいろとですね訳されている内容が誤解を生む箇所の一つなんです。ですからちょっとそこでね、お話したいなと思ってますね。でこのマルコの内容を今日皆さんにご紹介したのはですね、実はマタイにもルカにも並行した記事があります。しかしあえて今日マルコを紹介したのは、マルコのこの形が一番古いと思われている。でまた皆さん帰ってからですね、並行記事がマタイにありますので、マタイをまたね読んでいただいてもいいかなと思います。で新教条約をお持ちの方はね、カッコ付きでマタイの並行記事13章10節から17節ということで書いてありますので、まだそこを見ていただくといいんですが、10節から17節ということは、マルコは10節から12節でしょ。なのにマタイは10節から17節まであるということはね、それだけ長いということが分かりますよね。つまりマタイはマルコのこの内容をこのままではいけないと思って長くしているということです。でこういうことが聖書ではよくあるので、こういうことはまたこういうことでね、一つの意味をねお話しなきゃいけないんですけど、ちょっと今日その時間まではありませんから、また機会があればと思っています。でそう考えると物語としてみればマルコの形が一番古いということができると思います。はい、そこでねマルコの形が古いんだけれども、さらに皆さんに言います、じゃあこれがイエス様が語られたそのままであるかというと、またここに疑問があるんです。ということで今日ねお話をしようと思います。でまず最初に例えという言葉、これが一つ のキーワードだろうと思いますね。ですからまず例えについて皆さんのプリント最初のところに書かせてもらいました。じゃちょっと皆さんお手元のプリントですね見ていただいて、はい、例えの言語はパラボレーという言葉です。でこれはもちろんギリシャ語でありますね。ところがこれに相当するヘブライ語、はい、例えの言語パラボレーに相当するヘブライ語マーシャールと言います。でカッコしてアラム語と書きました。アラム語はマスラと言います。でその文章を読みますと、ヘブライ語マーシャールカッコしてアラム語マスラにはことわざ比喩などの他に謎という意味がある。で実はここが一つ皆さん理解していただきたいことだけれど、イエス様は何語でお話をされたのか、で皆さん知ってますか、イエス様は何語で説教されたの、ね、はい、アラム語、アラム語です。ですからこの元々の内容はイエス様がアラム語で語られたはずなんです。でその言葉をイエス様は具体的に何かものに書き記すということは一切されてませんから、イエス様の言葉は書き記されてはいなかった。ただ聞いた人たちがイエス様の言葉をそのまんま記憶して、そしてイエス様が語られたその言葉をそのまんま口伝えをしていた。これを口伝と言いますね。で多くの場合このように口伝で物語が伝えられていったんだけれども、時代が経つにつれてその物語を文章にしようということになります。そうやってやがて福音書が出来上がってくるね。ですから口伝で伝わった内容でイエス様が語られた言葉は何であるかというと、この例えという言葉についておそらくアラム語でマスラーという言葉を使ってらっしゃると思います。するとこのマスラーという言葉はですね、今ここに書いてあるように例えという意味はもちろんあるんだけどね、もっと広い意味合いで使われてまして、その中には謎という意味があるんですね。はい、そこでこの文脈を見るとその後です。3行目のところ、ここでは神の国の秘密が打ち明けられているとの対比から謎という意味に介するのが適当である。つまり外の人々には全てが例えで示される は外の人々には全てが謎であるという意味になる。はい、聖書では皆さん今読んでいただいたところに11節の半ばからイエス様の言葉として外の人々には全てが例えで示されると語られていますが、ここはおそらくイエス様が言った本当の意味は外の人々には全てが謎であると語られたんだろうと。意味わかりますか？皆さん知性を開いてください。まだ序盤だからね。ということはイエス様は例えを用いたと言いますが、実はそれは謎であったと。謎を示したんです。なぜ謎になったかということがあるんですね。はい、次に外の人々と書かれてある言葉ですが、これは実は単純に外の人々という意味ではなくて、この言葉自体に意味がありました。当時ユダヤ教の中では外の人々というのはユダヤ教に属さない人を指す言葉でした。だからあの外の人、家の外にいる人、そんな意味じゃないんです。外の人というのはユダヤ教に属さない人です。ですからその考え方をこの福音書の記者もそのまま踏襲していますから、外の人々と言われるこの人たちはイエス様のことを信じていない人たちということになります。じゃあ一体どんな人かというのが問題ですが、文脈の中ではその次ですね。はい、外の人々はユダヤ教では教団に属さない者たちを指しており、本書の文脈では3章20節から35節に言及されているイエスの家族や律法学者たちのようにイエスを誤解し抽象する者のことである。はい、マルコの福音書の3章の20節から35節を見るとイエス様の家族でさえもイエス様を理解していなかったということが書かれている。もちろん律法学者もそうである。そう考えるとイエス様のことを誤解しあるいは抽象している者たちのことをここで外の人々というふうに呼んでいるんだということがわかるんですね。そうすると皆さん何がわかるかというと、外の人々には全てが謎であるというのがイエス様が言われた本来の言葉だったということ。そして外の人々というのは今言ったようにイエス様のことを誤解しあるいは抽象している者たちのことだという意味合いにとれば、外にいない人々がいるのかということになりますよね。つまりイエス様のことを誤解していない人、イエス様を抽象していない人がいるのかという疑問が出ています。で、実は先ほどマタイの話をしたのはですね、マタイはここに着目するんですね。つまり神の福音を謎として感じる人々がいると思えば、一方でそれをはっきりと悟ることのできる人がいる。つまり神の言葉をいくら聞いても謎にしか思えない人がいる。それは外にいる人々である。しかしそうでない人々にとってはイエス様の言葉は神の秘密を打ち明けた、神の奥義を語ったもののように思える。そこで実はマタイはこの区分をしましてですね、イエス様の御言葉を理解できる人が弟子たちである。そしてイエス様の御言葉がどんな形で語られても謎のようにしか思えないのがイエス様に対して不信し誤解し抽象している人々である。まあ、こういうね区分をマタイはしているんだけれど、イエス様が本来そのように語られたかということが問題です。と言いますのは、イエス様は弟子がじゃあ例えが分かったかというと、はっきり言ってるんです。分かってない。はい、それが皆さん続きです。13節、今日は12節まで読みましたけど、13節見てください。13節で今日ご紹介したね12節までの話の後でイエス様はこうつないでます言葉を。またイエスは言われた、この例えが分からないのか、ではどうして他の例えが理解できるだろうか。これは弟子たちに語ってるんですよ。つまりイエス様は弟子たちに対してもこの例えがわからないのかと言って、弟子たちが例えを理解していないということを はっきりと言ってらっしゃる。つまり皆さん、ここで一つのことが分かるのは、イエス様が言う外の人々の中に弟子も入っていたということです。マタイはこれはまずいと思ったんですよ。ですからマタイはですね、弟子たちも何も分かっていないということになると、これは大変だということで、弟子たちには分かっているんだというふうに福音書を書いたんです。で、これはですね、非常に難しいところがあって、実は弟子たちはこの時は本当に何も分かっていなかっただと私は。でも聖霊を受けた後で分かったことがあったんです。だからマタイが言うように弟子たちには分かってるっていうのはまんざら嘘じゃないんですよ。マタイが福音書を書いてる時っていうのは、もうそういう人たちが聖霊を受け、キリストの宣教を始め、やがて殉教の道を行った人たちもいた。そんな中でマタイは福音書を書くんですから、マタイが書いてる当時には当然人たちはイエスの御言葉を十二分にある意味で知っていたんです。でもこの時点でイエス様が語られたこの時点においては、ここに書いてある通りです、弟子たちは何も理解できていなかった。ここまで分かりますでしょうか。さあ、そしてですね、その例えというものは本来どういう意味があるのかというのがその下に書いています。プリント皆さん段を変えて改行したところ、またというところから見ていただきますと、また例えの本来的な役割は、それを聞く者の理解を助けることであり、実際にイエスもそのような意図で例えを語られた。皆さん、まず例えというものはね、本来なぞなぞではないんです。つまり例えを語ると話がますますわからなくなる。例えを語れば語るほど何を言ってるのかわからなくなる。これが例えの本来の意味ではないですよね。ある具体的な真理を語るときに、私たちが非常に身近に感じている生活の中にある出来事をあえて例えとして用いることで、本来語ろうとする真理を分かりやすくするために例えはあるのですから、イエス様が例えを語ったということは、実はイエス様が本当にお話ししたい神の宣教について、神の国、神の支配について例えを持ってその理解を助けようとしたんだということがはっきり分かります。でもその例えさえも分からないっていうのがここにある意味なんですよね。いいでしょうかね。はい、ですからそこを読んでみますと、例えは本来的な、例えの本来的な役割は、それを聞く者の理解を助けることであり、実際にイエスもそのような意図で例えを語られた。しかし例えを聞いた人々は一様にその意味を理解することができなかった。そしてこの無理解者の中には弟子たちも含まれていたのだよ。よろしいでしょうか。はい、ということでまず一つ目、イエス様がどうして例えを用いて語られたのか、その意味はイエス様ご自身は実は例えを通して神の真理をより分かりやすく伝えようと思ったんです。ところがそのように語られた例えを理解する者は外の人々だけではなくて、実は弟子にも理解できなかった。つまり弟子たちもここで言う外の人々の中に入っていると。そしてそういう人たちにとっては例えは謎である。いいでしょうか。これがここの本来の意味です。そしてそう語られた後でイザヤ書の予言が引用されているんですね。はい、それが次ですよね。はい、外の人々には全てが例えで示されると言われた後、12節、それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためであると書いてある。 これがまたですね、皆さん日本語の意味を取るとね、よく理解できないね。ああ、まるで謎々のように語った、例えで本当は理解を助けるために語ったのに、実は例えでさえも人々は理解できない。そして外の人々にとってはむしろ例えは謎である。謎のままである。なぜそのようにしたのかといえば、それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。まあ、実際このイザヤの中ではね、当時のイザヤの予言を聞いた民が何を語っても何を見ても理解できないから、イザヤはそのことを知ってですね、こういうことを言ってるわけです。だからイエス様の時もどんな例えを語っても理解できない、そういう中からこの予言の内容をね、マルコは引用していますけど、実はこれもね、若干皆さんの意味が違うんですね。それがその次に出てくる内容、はい、イザヤの予言の成就の真実と書きました。皆さん今日はですね、もう帰ってからも時間があったらプリント見ながら、今日何を話されたのかな、整理しないとわからないと思う。私も別に今日はあえてこんな内容をですね、皆さんの意図して話そうと思ってこの場所を与えられたんじゃなくて、今日最初の誠実で、ね、福音書のお話をしないといけないからと思ってこの場所を与えられて、いろいろいろいろ私なりに勉強してみたら、もうわんさかわんさか出てきたわけであります。うわー、これは大変な内容を選んでしまったな。そう思いながらね、これだけの1枚のプリントにいかに収めるか、この作業を昨日しておりましてね、これは大変なことだなと思いました。でもね、皆さん、聖書って本当に、私その時思った、いやー、神様の与えてくださった聖書ってこんなに奥深く、こんなにね、学べば学ぶほどね、底なしのようにね、神の世界を導いてくれるね、ものすごい言葉が散りばめられてるんだなと、もう感嘆いたしまして、今年一番の喜びを感じました。これすごいね。12節に引用されたイザヤ書の言葉はヘブライ語またはギリシャ語の聖書よりもアラム語訳により合致している。こんなに聞いて皆さん何言うか分からないでしょ。アラム語というのは先ほど言ったイエス様が使ってらっしゃった言葉ですよね。で、実はアラム語でシナゴーグでは礼拝が行われていたとも言われている。で、そのシナゴーグで礼拝をするとき基本的にはヘブライ語の聖書を使います。しかし時々シナゴーグでは日常使われていたアラム語で礼拝をしている場合があった。するとアラム語でこのイザヤ書を読むことがあるんです。するとアラム語に書かれてあるイザヤ書の引用というのはですね、少し意味が違っていたんですね。で、どうもマルコはそのアラム語の訳のイザヤ書をここで使ってるんじゃないかと言われる。だから同じイザヤ書だけれど、我々が知っているイザヤ書とは少し意味が違ってくるんです。アラム語のイザヤ書の場合。で、これはですね、アラム語の語法に問題があるわけですね。で、それがその次に書いてありますけど、アラム語では何々のようになるためという言葉は違った意味合いになる。ですから最後に出てくる、こうして立ち返って許されることがないようになるためであるという、この言葉の意味がね、アラム語では変わってくるんです。で、この箇所をですね、じゃあアラム語の言葉に従って、語法に従って訳すとどうなるのかというのがその次です。つまりこの箇所は次のように訳出することができる。カッコで書いています。外の人々にとっては全てが謎である。彼らは立ち返って、すなわちこれ悔い改めてということですが、彼らは立ち返ってその罪が許されない限り、見るには見るが悟らず、聞くには聞くが理解しない人々であると書いてあるんです。全部違うでしょ。彼らは見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。これがマルコの話だけど、本来はそうじゃないという。本来はどうですか、 見るには見るが悟らず、聞くには聞くが理解しないというのはそうだけど、その前提が立ち返ってその罪が許されない限り、見るには見るが、聞くには聞くがと続くんです。だから見ても認めず、聞いても分からず、それはどうしてそんな風になるのかといったら、それは彼らがもう悔い改めることができないようにするためだ、なんて言うとね、神は彼らの目を閉じ、耳を閉じ、もう癒されることがないようにしてあったという話になるでしょ。でもどうもそうじゃない。彼らが立ち返らない限り、見ても見ず、聞いても聞こえず、癒されることがないですよ。どうしてこの訳の方がよりこの文脈に合っているかといいますと、それが外の人々という言葉との関わりなんですね。皆さん、ここで問題になるのは、イエス様がね、この盾をお話しした理由はですね、皆さんに神の福音を伝えるためであったということは間違いないんです。弟子たちだけに真実を語ったとか、弟子たちだけに秘密を打ち明けたとか、そういうことじゃありません。民全部に、民全体にイエス様は神の国の真理を例えという形でお話ししました。しかしなぜ彼らにはそれが理解できなかったのか、それは彼らが立ち返っていなかったからだと言っています。誰も真に神に立ち返っている者がいないから、見ても認めず、聞いても分からずとなっているというんです。はい、そうするとその次に書きました。結局、はい、結局イエスの例えは、聞く者が神に立ち返ることなしには理解できないので、それは例えだけでなく、明白に語られた言葉も含めて全てが謎になってしまうんだと。皆さん、例えだけが謎になるんじゃないんです。例えば外にいる人々にとってはこれも謎、貧しい人は幸いである、悲しんでいる人は幸いである。皆さん、これね、なんで貧しい人が幸いなんですか。なんで悲しんでいる人が幸いなの。ルカはこう書いてあるでしょ。喜んでる人は災いである。どうしてこのような逆説的なことをイエス様は語られたんでしょう。さらに今、皆さん、何時の敵を愛せよ。これも当時の人にとっては敵を愛するということは誰も言ったことがありません。ユダヤ民族は決して排他的な民族ではなかった。だからかつてエジプトにいた時のことも彼らは覚えていて、エジプトでは奴隷だったけれど、でもそれなりの信教の自由と最低限の生活を保障されていたことを彼らは知っているから、神は民に言いますよ。あなた方はエジプトにいる間、決して奴隷の身ではあったとしてもね、決して虐げられてはいなかった。むしろエジプトから多くの恵みを受けていたではないかと言っています。だからあなた方も異邦人にはそのようにしなさいと言っています。ただユダヤ民族が一点厳しかったのは、神に仕えることだけは守ったんですね。他の神には仕えない。これはユダヤ人にとっては信仰の底層だった。でもそれに以外のことに関しては、異教の人たちに対してもユダヤ民族は実は寛容だった。そう考えてみますとね、敵を愛するというこういうね考え方はユダヤ人にとってはね、皆さん、その寛容さを超えたものだった。敵のことをそれなりに寛容に思う、自分に害を与えなければ寛容に思うということはあるにしてもね、積極的に愛しなさいとか、あるいは迫害する者のために祈りなさいとか、こういうことはユダヤの世界では考えられなかったんですね。だからイエス様はそれを語られた時に多くの人は驚いたに違いないんです。 これも謎の言葉になったでしょう。そう考えたら皆さん、イエス様の説教って謎だらけなのよ。救いに至るものは狭いんだ。あなた方よりも主税人や娼婦たちの方が先に天国に入るんだ。ザーカイのところで食事をしていますと、今日ここに神の救いがやってきた。もう全部謎ですよ。なんで？どうして？イエス様の語られる言葉一つ一つが実は例えだけじゃなくて謎だったんです。どうしてそれが謎になるか。聞く者にその判断を委ねられています。聞く者が結局外にいるから何を話しても謎なんです。わかりますでしょうか。さあ、そこでその次の項目を見てください。イエスが例えを語られた真意ということを書きました。皆さん、ここで大事なことはね、イエス様が例えを語られた時の状況です。はい、今マルコの14章の10節からご紹介しましたが、実はその一つ前です。9節にある言葉がとても大事なんだということを今日お話しします。でこれはね、とても大切な、今日のお話はですね、とても大切な内容を含んでいるので、また本当に時を見てですね、皆さんにぜひご紹介したいと思うんですけど、実は4章の1節から有名な種をまく人の例えが入ってますよね。種まきの例えです。農夫たちがその出てきてね、種をまくんだけど、そのまかれた種がどんな土地にね撒かれたのかという例え話、皆さん何度か聞いたことがあるんじゃないですか。はい、そこちょっともう一回読んでみましょうか。4章の3節になります、その例え話。はい、4章の3節ちょっとご紹介しますね。こうありますね。よく聞きなさい、種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまう。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて、根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて覆い塞いだので実を結ばなかった。また他の種は良い土地に落ち、芽生え、育って実を結び、あるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍にもなった。皆さん、この例えはよくご存知でしょ？種まきの例え。ね。この種まきの例えの意味知ってますか？うん、種をまいたらどんな種が実を結ぶのかっていったときにね、いくつかの例がある。一つ目はね、道端。一つ目は石だらけの土の少ないところ。一つは茨の中ね。でもう一つは良い土地にまかれた。皆さん、この意味はご存知ですよね。イエス様はちゃんと解説してるからと思ってるでしょ。皆さん、そういうのを知ってるんでしょ。例えについてどういう意味なんですかと弟子たちが聞いたら、イエス様が良い種まきの例えについて説明される箇所がありますよね。それ14節から書いてあるんですよ。14節からね、書いてあるでしょ。
はい、
皆さん大丈夫かな。
はい、
言いますよ皆さん。これ14節からの例え話の答えはイエス様の答えじゃないよ。聖書ではイエス様の答えになってるけど、今の聖書学ではイエス様の答えではありません。イエス様は例えの説明を一度もしてません。例えは説明するものじゃないから。例えは例えとしてただ語られただけです。 だからその例えを語った後、イエス様は説明しないでどう言ったの？元に戻りますけど、9節なんです。そこでイエス様はこう言ったの。そして聞く耳のある者は聞きなさいと言われた。結局ね、2000年前にイエス様が語られていたその現場に私たちが今立ってみると考えると、イエス様はただこうおっしゃったんです。種まきがやってきた、農夫がやってきて種をまいた、その種の一部は道端に落ちた、ある種は石だらけの土の少ないところに落ちた、ある種は茨の中に落ちた、ある種は良い土地に落ちた、30倍、60倍、100倍と実を結んだ。聞く耳のある者は聞きなさい。これでイエス様の説教終わりですよ。今日皆さんに私が言いたいことは、聞く耳のある者とは一体どんなものかという。メシアは事細かに自ら語る言葉をいちいちいちいち説明したんじゃありません。真理をただ語り、聞く者は聞きなさいと言って去っていかれるんですよ。私はね、今年に入ってね、このことを皆さん冒頭に与えられた意味を感じているんです。じゃあ聞く耳を持つとはどういうことなんだろうか。これが外にいる人々との対比で出てきたんです。弟子たちも外にいる人々だった。例えが謎になったから。だからこういうことよ、例えに限らないんです。イエス様が語られる神の真理は、聞く耳を持つ者には真理です。聞く耳を持つ者には本当に豊かな恵みです。でも聞く耳を持たない者には全てが謎になるんです。わからない。そしてその謎は、例えは どういう意味なんですかと聞いてもわからない。現実にイエス様は例えの説明をしませんでした。じゃあこの種まきの例えを誰が説明したのか。初代教会の人たちが説明したんです。初代教会の人たちが実はイエス様が語られた例え話の意味を自分たちの信仰観で語ったんです。ですから皆さん、この聖書に書かれてあるこの例え話の解釈は私たちにとって決して無駄ではないし、初代教会の人たちがこの種まきをどう理解したかということを知って、それを信仰の糧にすることは大いに有効なんですが、イエス様が語ったそのものであるかといえばそうではないということだけは知っています。ということは何が起こったかというと、イエス様が本当に語った種まきの例えの意味は聖書には書いてないということです。どこに書いてあるの？書いてないんです。どうやったら分かるの？聞く耳を持てば分かるんです。どう思いますか？これが皆さん、今日皆さんに話したい聖書の真実ですね。じゃあ一体聞く耳を持つとはどういうことなのかっていうのをね、考えた時にこれがその下なんですね。イエスが例えを語られた真意というところに皆さんにちょっとお書きしたことです。じゃあそこを読んでみましょうか。イエスは神の国の福音について多くの例えを用いて教えられたが、その時イエスはただ例えだけを語られ、聞く耳のある者は聞きなさいと言われて、その理解を聞く者に委ねられた。つまりイエスの例えの真意は、私たち一人一人が聞く耳のある者とならなければ理解できないのである。聞く耳とはイエスと信仰において結ばれ、イエスのうちにとどまっているのと同じ霊を持って生きる人間の在り方である。イエスが語られる神の国の例えを理解するには、イエスと同じ御霊に導かれなければならない。私たちは真理の御霊に導かれることなしに、イエスの語られる例えだけでなく、すべての御言葉を理解することはできないのである。 ここに神の恩恵があり、神の愛がある。弟子たちは聖霊の賜物によりイエスの御言葉を知ることを許されたが、すべての真理を最終的にご説くできるのはイエス再臨の時である。この文章がね、皆さんにとってどれだけ参考になるかなと思いながら今書かせていただきましたけどね、さあ今年2019年私たちはもう一度聖書に向き合い、ね、聖書にさらに知性を持って向き合いね、求め続けていきたいと思っています。しかしその時にね、聖書の言葉というものが本当に皆さんの中で命の言葉になり、本当に輝く命の言葉になり、皆さんの人生を豊かに導くことがあるとすれば、それは私たちがこの聞く耳を持つということになるんだろうと思います。聞く耳を持つものにならなければ、聞く耳のあるものにならなければ理解できないということがね、この今日例えの中で語られていることの真意ではないだろうか。そうでなければ謎になってしまうんだっていう。じゃあ皆さん、聞く耳を持つというのはどういうことかというとね、私たちが本当にイエス様と心を一つに合わせる以外にないんですよ。だからね、私は皆さんに今日お話したいことは、イエス様と心を合わせるということはどういうことかというとね、私たちが主体に立つとイエス様と心を合わせられなくなるんです。私にとってイエス様の御言葉がどうであるかという判断を私たちはついつい知らず知らずにしてしまうんです。自分の生活にとってこの言葉はどんな意味があるんだろうか、自分の人生にとってこの言葉がどんな意味があるんだろうか、それは悪いことじゃありませんよ。でもそれが一番に来るんです。そうじゃないんです。イエス様が語られた言葉は一体イエス様ご自身は何を言いたかったんだろうか、私がどう感じるじゃないんです。イエス様は何を言いたかったんだろうかというところに心を合わせること。弟子たちは生きてイエス様と共に歩んでいるときはいつもね、イエス様の言葉を自分の立場で聞いていましたよ。だからイエス様が何かを語られば、それに対して反応した、その反応は自分の生活と自分の立ち位置からの反応でした。例えばよみがえりのイエス様が現れたときにペテロに、あなたの行くべき道がどんな道であるか、それはやがて殉教の道を行くんだということを告げました。その時ペテロは何と言いましたか。あの人はどうなるんですかと聞きました。イエス様はあなたのことを話してるんだと言ってるのに、自分はそういう運命にある、じゃああの弟子はどうなんですかと言って、もう一人の弟子のことを聞きましたよね。イエスは何と言いました。あなたと何の関係があるのかと言いました。ヨハネとヤコブという2人の兄弟がね、いましたよね。2人の兄弟の母がイエス様のもとにやってきて、どうぞあなたが御国の権威を持ってよみがえって再び来られる時には、私の息子をあなたの右と左に置いてくださいと頼みましたよね。イエス様はあなたは何を私に頼んでいるのか理解していないと言って、もちろんその願いに対しては一蹴されますけど、それを聞いた弟子たちは何と思いましたか。二人の弟子が抜け駆けしていると言ってね、議論を始めるんです。そして誰が一番偉いのかと。イエス様が右と左に置いてくださいと言われた時に、あなたは何を言っているのか分かっていないと言われた、その言葉を理解し、その言葉の意味を尋ねる人は誰もいないんです。人が言った言葉や人が訴えたことや人がイエス様と関わったことばっかりに気を取られて、 イエス様が言ったことに誰も心を合わせません。イエス様は何と言ったんですか。あなたは求めていることが何か分かっていないと言った。その意味を尋ねる人は誰かいたんですか。もしかしたら私もそうかもしれない。その言葉を今の私たちは分かっているだろう。これがイエス様に対して聞く耳を持つことだと私は思います。だから今日ね、皆さんにどうぞ自分の中にあるね、自分を中心とした思いをどうか脇へ置いてほしいんです。これが私が元日に話をした新しい革袋です。新しい革袋を持ちましょうと言ったのはね、今までの私の考えや今までの私の価値観やそういうものでどうぞイエス様の御言葉を捉えないでほしいということですよね。もしそうすれば謎になるでしょう。そしてイエス様はなんでこんなことを言ったんだろうかということになるんです。でもそうじゃなくて、どうしてこんなことをおっしゃられたのかということを、どうぞ皆さんイエス様が言われた真意を知りたいと思って、イエス様の語られる神の真理に近づきたいと思って、どうぞ聞く耳を持ってほしいと思っています。それが、まあ、私がね、今年この第一聖日においてね、皆さんにお話したいことになります。で、私自身がそのようにしてイエス様の心情をね、やっぱり尋ねて求めていきたいなと思います。そしてそれでもちろんそこでね、私自身が感じたことを私はこういう立場として皆さんにお話することはありますけれどね、でも皆さんそれぞれがどうぞこの聞く耳のあるものとしての一年の歩みを始めてほしいなと思っています。ということで、種まきの例え、これどんな意味なんでしょう。私はここに書いてある解説ではない種まきの例えの意味を一つ発見しましたよ。でもそれは今言いませんけどね。ああ、イエスはこういう意味で言われたんじゃないかな。石地にまかれた種を、道端にまかれた種も、茨の中にまかれた種も、ね、余市にまかれた種も、同じ種なんですよ。でもその種が一体最後どうなるのかということをイエス様ただ語られただけだけれど、その意味って何なんだろうか。まあ少なくとも皆さん、私が到達した答えは初代教会の人たちの解釈とは全く違います。でも皆さんはっきり言います。そうやって私が例えばその到達したことが本当にイエス様の真意かどうか、イエス様本人に聞かなきゃわからないんですよね。でも私が一つ思うことは、そういうことでここに書いてある内容ではないということに到達したんですけど、その到達を助けてくれたものは何か、それはさまざまなる聖書の関わる文献です。だから皆さん知性を磨かないとイエス様の真理には到達できません。これ皆さん祈って分かりません。これはっきり言ってください。いくら祈ってもイエス様の言われた真意は分かりません。この時の時代背景と、いいですか、種をまくということは種まきの習慣が分からないといけないんです。我々みたいに種まきはどうやってするかって考えてたらダメですよ。いや、2000年前の種まきはどうやって行われたのか、それをちゃんと示す文献を読まないと。あ、私はそれを読んで、あ、こういう種まきをしてたんだ昔は。だからイエス様の種まきの話がなるほどなと思えた。それを教えてくれるのは学問です、研究です。人間の知性を磨いて知りたいと思ったその好奇心がね、イエス様の時代背景を浮かび上がらせてくるの。その浮かび上がらせた成績、業績の上に私たちは初めて立ってイエス様の置かれた社会状況、イエス様が住んでらっしゃったあの風土、イエス様が語られていたであろうその農法の意味、種をまくという農法はどんな姿だったのか、思いを馳せることで初めてイエス様が語った例え話が非常に親近感を持って迫ってくる。その時皆さん耳を澄ませば、その例えをその時まるで聞いたかのように思いますから、そこから出てくる耳あるものの答えが皆さんの心から出てくるんです。私はその声を聞いた、出てきた。そしたらこれと全然違う。 これは初代教会の人たちがこの盾をこのように理解することで信仰を乗り切るための糧にした例えです。でもこれはこれは素晴らしいよ。だから未だにこれは教訓になりますよね。でもこの教訓は初代教会の信仰告白であってイエス様の例えの意味じゃありません。私がその例えの意味に例えた時、イエス様の例えの素晴らしさをもうね感動しました昨日。あ、こんなことじゃないんです、これはこれ今まですごいと思ってきたんです私。これはこれね、なるほどな、石地に巻かれたってのはこういうことなんだ、根を生やさないからこうなってね、道端に巻かれた、ああこういうことなんだ思ってきて、これはこれでなるほどなと思って、まあ、教訓としてきましたけど、ああでもイエス様が語られた例えはそうではないんだっていうことに昨日気づいてね、もう本当に感動しました。その感動を持って今日終わりましょう。もう私一人で恵みを受けて今日はありがとうございました。でもそんな方にしてね、あの聖書を見つめていく何かそれこそ光をね与えられたような気がしてね、もう今年2019年をねその方にもう一回ね聖書を見つめていきたいなと思って、ますます姿勢を磨く何かそのきっかけを与えてくださいましてね、はい、今日終わりますけどいつか話します、ね、はい、ということで皆さん今年も1年、ね聖書を共に学びながら、そして皆さんの人生がね、その結果としてより豊かになることをね私も確信しながらね皆さんと共に学んでいきたいなと思います。はい、じゃあ3秒捧げて、ね、終わりたいと思います。はい、それじゃあ賛美歌の501番を賛美しましょう。はい、じゃあお願いします。じゃあ501番です。
Thank you.
はい、それでは生産式をしていきたいと思います。